皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。8月19日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、経済の V 字回復はないという話です。そもそもその経済の V 字回復なんてのは考えられないような状況だったわけでありますが、まあ、密かに期待してた人は世界中いたと思うんですね。しかし、ここで感染の拡大が本格化してきたと、そうするともう V 字回復はできないんだということが、まあ、よく分かってきたわけであります。特に先行指標となりますのが、例えばエアラインの旅客の動きですね。アメリカなんか見ますとですね、まだピーク時の8割減、9割減ぐらいのとこで、そのまま横ばいになっちゃってるんですね。だから全然その戻ってきてません。やっぱ構造的にもう人々があまり移動しないようになってるんだろうと思うんですね。ですからコロナ後を考えてもですね、要は元のようには多分戻らない。まあ何割減なのか分かりませんけども、多分元には戻らないと。したがってその、まあちょっとじっとしては元に戻るという、V 字回復の望みはですね、ほとんどもうこれでなくなったと言っていいと思うんですね。そもそも、まあ今回発表されました GDP 統計見てるとですね、民間の最終消費がですね、15% 近く下落してるんですね。皆さんご承知のように、消費ってですね、そんなに動かないもんなんですね。消費ってそのある程度そのライフスタイルが決まってるとですね、ほぼ、まあ前の月、前の期並みの数字で動くんですね。まあせいぜい数パーセントですよね。それがその 15% 近くも下落するっていうのは、これはそれこそその大震災でもあった時ならともかくですね、普通はまず起きない現象ですね。だからこのコロナが及ぼしたですね、経済に及ぼしている影響っていうのは、まあ普通の常識じゃ計り知れないものがあります。消費が 15% もですね、1年間ですよ、昨年同期比で 15% ぐらい起こってますから、まあこれはちょっと普通じゃないなというふうに言っていいんじゃないかと思うんですね。したがってそこにはやっぱり構造変化が当然考えられます。もちろん仕事もなくなっちゃうわけですよね。今世界中でまたその人員削減が広がっておりますから、またその人がこれで仕事を失っていきますよね。失職していきます。そうするとマクロ経済全体で見たってですね、所得がなくて生活ままならない人、ままならない人たちがたくさん出てくるわけですね。でそれを救済しようと、まあ、政府が金を出した場合にハイパーインフレになっちゃう国があるわけですよ。今だから通貨の下落が進んでる国はこれ以上金を出すと通貨の下落止まらなくなりますよね。それはもうハイパーインフレで、もう一貫の終わりという形になっちゃいます。何か他に方法があるのかちょっとよく分かりませんけども、とにかく金の力で救済するってのはなかなか難しくて、まあ無理やり法律でですね、まあ強制執行を止めるとかいうぐらいならできますけども、そうすると今度はじゃあ大家の方はどうするんだって話になりましてね、まあ、やっぱりその経済の、まあ、バブル崩壊がものすごい勢いで進んでおりますから、まあ、その処置がちゃんとできる国っていうのは、まあ、どれぐらいがあるのかなと、まあ、正直言って、まあ、思うわけであります。で V 字回復がないということはですね、これ明確にまず認識する必要がありますね。 V 字回復するという認識だとですね、待ってればいいというだけの話なんですね。日本の企業は待ってるって好きなんですよね。何もしないと、何もしないでただ待ってるって本当最近の日本企業、特に上場企業って大好きでありまして、要するにこの大したことないという言葉を使うんですね。まあ、今回もだからコロナは大したことないって言ってたくさんいますよね。大したことないっていうのは何もしないっていう意味ですね。何もしないでやってると、まあ、大変なことになるわけでありますが、まあ、しかしこれもですね、私は縦分けだと思うんですよね。本当に縦分けで、まあ、そういう道を選ぶ人も世の中にいるわけですよ。まあ、だからね、天国も地獄も自分で選んでいくもんだっていう話が昔からあるじゃないですか。今回誠にそれはもってその通りでね、人が自分の生活をどうするか、仕事をどうするか、もちろんその思い通りにいかない人たちもたくさんいるわけですけども、それでもどうするかという思いですね、どうしたいのかどうしたするのかという思いがあればまだ未来の光がありますけども、何もないと、ただ単に元を戻るの待ってるってだけだと、まあ、どんどんこう寂しくなっていきますよね。経営なんかもっとひどい状況になるわけで、何もしないでほっとくとですね、まあ、気がついた時には浦島太郎ですよね。昭和20年8月15日と同じで、もう戦争終わったら軍需産業ってないんですよね。 満州もないし植民地もないんですよ。で軍そのものが消滅してんですね。だから軍にいろんなものを納めてたっていうのは、納めてた会社が、会社っていうか政府がですね、政府の組織、陸軍省海軍省そのものが、まあ、消えちゃうわけですよね。だから話にならないですよね。でそれから米中いよいよ断交でしょ。米中断交だから選ばなきゃいけないじゃないですか。中国取るのかアメリカ取るのか。日本なんかですね、まあ、足して2で割れ3で割れが好きな国だからね、まあ、ゴムを伸ばしながら少しずつ両方の顔色を見てやってきたんだけども、まあ、ここでトランプはですね、はっきり言って不明を迫ってますよね。あんたどっち行くんですかと。でこれもその待ってても答えは出ないですよね。決断しなきゃいけませんよね。だから今本当にですね、決断をしていかないと何も始まらない時期なんです。ところが決断をしないで待ってると、あらゆる問題がどんどんのしかかってきます。私は平成のですね、こうバブル崩壊で銀行が潰れていく様子なんか、まあ、大手のメーカーが潰れていく様子を外から見てたんですが、非常に不思議だと思うことがあったんですね。一番最後はもう倒産するわけですよ。一番最後倒産するし、倒産の確率は最初からそんなに低くなかったんですね。要するにもうあまりにも巨額だし、それからその経済の環境が変わってしまってるし、政治の環境も変わってるから、もうその生き残ることは難しいと。ところがですね、最初に決断して見せしめちゃえばよかったものをずっと先送りしてたんですね。しかもその先送りって何をやってるかっていうと、ずっと会議をやってるんですよ。もう延々とですね、社内で会議をやってるんですね。全く無駄なことですよね。何のために会議をやってるんですかね。要するに、まあ、一番最初に決めるべきことは残すか潰すかですよね。残すか潰すかのは最初だけ決めて、残すんならどうやる、潰すんならどうやる、まあ、それだけの話じゃないですか。そんなも要するに決断するだけですよね。どうもそれができないでですね、長々会議をやってて、その間にみんな疑心暗鬼になって疲れて、辞める人は辞めちゃって、それからその中に醜い権力闘争が始まるんですよ。今の安倍内閣みたいな醜い権力闘争が始まって、要するに自分だけどうやったら生き残れるかみたいな話が始まるわけね。そうするともう支離滅裂、魑魅魍魎の世界に入ってきて、で今度そこに銀行って、その対面重視で金持ってるからヤクザが取り付くんですよ。ヤクザってその金がないところに来ませんから、金を持ってて対面取り繕うところにヤクザって来るんですね。でヤクザにこう絞り取られちゃったところも結構ありましたしね。だからまあ本当に一番最初に決断して、でその先を見通して行動すれば、別にそれで済んだ話をですね、何もしないでその待ってるだけのことをやったんで、とんでもないことになったと思うんですね。実はあれもですね、経済の V 字回復を待っていたんですよ。バブルが崩壊しましたね。株が下がりだして不動産が下がりだしましたね。であれ実は V 字回復を待っていたんですよ。もうちょっと待てば株も戻るんじゃないか、それからその不動産も戻るんじゃないか、戻りさえすればうまくいくと。株もそうだね、一旦その暴落しますけどまた戻るでしょ、政府が戻しちゃうわけだな。で、まあ、これもだから戻ればうまくいくと思って V 字回復を期待して実は待っていたんですよ。ところがそんなものはついぞ来なかったんですね。で特に阪神淡路大震災ですよね。もうあの阪神淡路大震災のものすごい惨状を見たときに、ああもう不動産元戻らないねと、昭和の時代に戻らないねってことを多くの人はあの時察知したと思います。あのひどい状況を見ればですね、もう不動産元に戻らない、大都市の真ん中でああいうこと起きたわけですからね。まあそんなこともあって、早めにこう見切りつけた人は成功したんですよ。すなわち余裕を持ってその次に向けて行動することができた。すなわちその、V 字回復を持ってる人が何もしないで問題先送りをするから、だから比較的余裕があったんですね。なんかいろいろ行動する時間的余裕があったんですよ。だからその V 字回復が行き詰まってね、97年ぐらいからバタバタ潰れ出すでしょ。それから大変だったんだけど、それまでに結構その行動できたんですね。時間を買うことができましたね。今全くそうなんですね。今世界中でですね、この今の上場企業のトップにコロナ後の世界が分かって、でそこでその、まあ、本格的に舵切ってるというのはそうそういないように思うんですよね。全くいないとは全く思いません。やっぱりですね、中にはすごい発言してるような人たちもいます。でもまあ大体この先進国でも新興国でもですね、興味の経営者っていうのは目の前の数字を追いかけることしかやってないことが多いんですね。自分の権力闘争と自分の金儲けと目の前の数字を追いかけることしかやってなくて、だからそれがダメだと行き詰まった時にできることは、あ、元に戻るのを待つだけと、他はそもそも何にも最初からないという人たちがやっぱり多いと思いますね。 で、そういう人たちって実は V 字回復できなくなるとどうなるかっていうと、黙っちゃうんです。もうあれはですね、平成のバブル崩壊でよく見てました。とにかく黙っちゃうんです。黙って、我先にと逃げ出します。自分だけはなんか逃げようと。金だけ掴んで逃げようというですね、スタコラ去っちゃうんですよ。これって日本が戦争を負けた時ですね、軍需物資を横領して逃げるやつが多かったでしょう。兵隊軍人の中にですね、日本軍の軍需物資をね、横領してさ、で逃げるやつ多かったですよね。ああいうことが起きたんですよ。本当に、すごいものがありましたですよね。で、あれ全て捕まったとは思えませんですけどもね。まあそんなこともありましてですね、まあすごい醜いドラマが繰り返されてきたわけでありますね。つい25年ぐらい前の話ですよ。まだ1世代経ってませんよね。だからやっぱりですね、ああいう時の教訓を考えるならば、 V 字回復をしないと、早く決断することですね。で、2つに1つですよ。続けるかやめるかですよ。やめるんならやめ方ってものがあるんですね。早くやめた方がいいんですね、もしやめるんなら、みんな余裕があるうちに。要するに撤退は早い方がいいですわ。先に行ってから撤退すると遭難しますからね。最初からだから旅行を取りやめみたいにした方がですね、被害は少ないんですね。先々まで行っちゃってやると、投資もやっちゃった、その人員も金も抱えちゃったってですね、それ撤退ってまあ尋常じゃないことになりますから、引くなら早い方がいいですね。2つ目は、じゃあ真面目にやろうということになったら、それはやっぱりですね、 V 字回復を超えられる人を集めなきゃダメですね。これやっぱりですね、そもそもバブル経済でありましたから、この10年ぐらいね、リーマンショックで FRB がどんどん金を出して、結局金を引き上げないまま、引き取らないまま、そのまま出し続けたわけでしょ。バブル崩壊前の FRB の資産の残高が1兆ドルですよ。で、今7兆5000億ドルぐらいあるでしょ。要するにこの10年間で出した金ほとんど引っ込めてないんですよ。引っ込めらんないのよ。引っ込みたちはこの数ヶ月、6月からちょっと引きましたよね。ほんのちょっと引いて、だから一番高いところは個人とファンドに買わせたんだけど、まあほんのちょっとだよね。基本的にはだからリーマンショック以降は FRB が金を抜いたら全部終わりで、ずっと出しっぱなしってんですね。で、そういう状況でありますから、まあその先のことを考えると、要するに何にもないわけよ。FRB が終わったら終わりになっちゃうわけよ。日本もそうでしょ？安倍首相をいつまでやるんだって話ですよね。もうTBS だっけ、なんか週刊誌に載ってたじゃないですか。首相官邸の2階の廊下ですかね、あれ外からですね見えるんですよ。首相が歩く速度をね、時計で測ってんの。と最近ね遅いんだっつわけ。まあやっぱり体調悪くなると歩きって遅くなりますよね。あれ手組に出ますよね。で、そんな話週刊誌に載ってたじゃないですか。やっぱりこうみんな見てんだね。でもやっぱりメディアの連中はあまり書かないけども、もう終わりだとみんな思ってますよ。もう終わりだと。で、今じゃあなんですぐに終わりできないかっていうと、再就職の問題なんですよ。とにかく安倍内閣って上から下まで利権屋だから、利権屋は自分の金のために働いてんだから、次の再就職先でまた利権をもらうまでは辞めるわけいかないんですよ。だからまあ安倍はおそらく辞めたんじゃないです。もうなんか顔もくしゃくしゃになってますよね。要するに第1次内閣と同じで全部投げ出して入院したんじゃないかと思うんだけども、前の連中が自分の金儲けがね終わってしまうと、あるいはなんかその訴追を受ける可能性があるということになると、やっぱそれはまだいてもらわないとね。再就職先が決まって、利権もちゃんと横に譲渡できて、で自分も訴追されないという体制固めるまでは安倍に退いてもらうわけいかないですよね。今やっぱそういう状況じゃないかと思うんですね。で、傑作なのはですね、麻生ですよね。何せ副総理でありますから、首相に事故があれば、まあいきなりってことであったら、それは副総理が総理になりますね。だから安倍氏がだからもういきなりですね、みんなの再就職も利権屋たちの再就職気にしないで、いきなり入院しちゃって、もう辞表出しちゃったと言ったら、それは麻生副総理が総理なんじゃないですか。で、官房長官は甘利がやりたいって言ってるし、だからその麻生総理、それから、甘利官房長官で、まあ、今の状況だとなかなか選挙難しいかもしれませんから、まあ、来年春ぐらいまではですねやると。で、ところがもうこの2人やれば当然もうずっこけ脱線でですね、めちゃくちゃですよね。で、来年春になったらそれで、ね、総選挙やると、まあ、自民党終わりますよね、完全にね。でもまあとにかくそんな調子ですね、あれね。だからこの要するに利権屋の連中は V 字回復がないと終わったら、次はどこの金づるにすがればいいかってことを考えるわけですよ。それがだから一番は岸田、それから菅とかですね、 まあ、甘利とか菅とかね、あと河野太郎とか、まあ、名前が出てるじゃないですか。要するにあれは誰のとこなら自分の利権は守れるかっていうのはただそれだけの話ですね。だから企業なんかでも本当にそういう人がコロナ後考えたって何にも生まれないの分かります？ただ何に今までの自分のね、役得だとか利権だとかをどうやったら継承するかを考えて、コロナ後のことを考えたって何にも生まれないの分かります？だったらもう早くですね、一からやった方が早いんですよ。昭和の平成のバブル崩壊と同じで、全く新しい器を自分で作ってやった方が絶対早いですね。もうとにかくね、わけのわからない利権屋と戦いながらね、日々新しいことをするほどね、辛いことはないしね、それは不可能なんですよ。要するに、なんて言いますかね、何の哲学もなくて、ただひたすら自分の目の前の金を守ってる人たちほどね、醜いものはないんですよ。だからその早く決断すべきですよね。だからそのあたりが、おそらく今ポイントですね。で、まあ、コロナのことだから本当によくわからないんですよ。でもとにかくですね、来年の春ぐらいまでは少なくともこれ感染のひどい状況続くんじゃないんでしょうか。まあ、ウイルスはこういろいろ変異しておりますよね。でもあれ消えるときは一瞬で消えちゃうんですよね。本当にウイルスって不思議ですよね。ものすごいそのひどいウイルスも消えるときは一瞬で消えちゃうんで、だからそのどっかでふっと消えるんだと思いますね。私注目してるのは実はインドなんですよ。インドってなんかもう一番最初の感染からですね、感染者数も死者数も右肩上がり一本調子なんですよ。なんか若い人たちも相当感染して亡くなっていてね、あれはなんか菌が違うのか、あるいは衛生状態とか医療があまりにもひどいからなのか、まあ、その複合的要因なのか、理由はとにかくよくわからないんですけども、まあ、とにかくインドはですね、感染者と死者がですね、右肩上がり一本やりで増え続けてですね、あのインドが感染者と死者が本格的に減り始めたら、これは終わりなんじゃないかと思うんですよ、このウイルスね。私インド見てんですよ。早くね、終わりになって減り始めないのかなと思って見てんだけども、今んとこそんな状況じゃないですよね。で、そうするとやっぱりまあ来年の春ぐらいまで最低あるだろうと。で、この間にだからやっぱり完全に方向性を考えておかなきゃダメですよね。要するにこの会社って、例えば一つ壊して新しいものを作るとしますよね。例えばその企業を合併すると、あるいは合併統合とかね、それから代理ストラをすると。で、そこまでは要するにまあ手続きですからやればできるんだけども、新しい経営体はその瞬間にですね、これから何をします、こうやって立て直すんですっていうことを社内外に表明しなきゃダメですよね。特に社内ですよ。その新しい方向性に向けて、そのちゃんと行動してくれる実力を持った人たちを集めてこないと、それはやっぱ哲学で集めるわけですから、目の前の金じゃなくて哲学で集めるだけだから、それはよほどしっかり事前にですね、根回しをして人を集めておかないと難しいですね。だからもう終わった瞬間に次を言わないと企業の再建ってできないんです。ここで間があるとですね、もう大体それで大体終わりだね、もう完全にエネルギー抜けちゃって終わりになりますよね。だからやっぱりですね、コロナが終わったと、その瞬間ですよ。実は昭和20年にですね、戦争が終わった時もそうなんですね。昭和20年8月15日に各企業がどんな行動をしてたのかっていうのは、当時の会社の歴史なんかによく残ってるんですね。まあ、多くの企業は敗戦知っていましたから、敗戦知っていて、で、まあ、その残念であるが敗戦であると。だから、敗戦にびっくりしてない会社だったら多分あれ、あんまりなかったと思いますね。なんか本があるんですよ。会社の歴史を集めた本がありましてね。今遠山の図書館に置かせてもらってますけどね。で、あれ見るとやっぱりその先のことについて早く出した会社と出さない会社ありますよね。やっぱりですね、早く出さなきゃダメですね。次はこうやって生きていくんだと、人々はもう呆然としてるわけですよ、戦争が終わった段階でね。で、やっぱそれに対して早く行動しなきゃダメで、だからやっぱりこのコロナやってる最中にちゃんと、次を考えて人も集めておかないと難しいと思いますね。だからあんまり暇はないんですよ。もちろん動き回るとですね、コロナにやられちゃいますからね。もうこれはデジタルの活用ですよね。あと今までの人脈ですわ。今までの人脈、デジタルの活用でコロナ後についてよく考えておくと。各業界ごとにもあると思うんですね。世の中全体もそうだけど、各業界でもやっぱり課題っていうものがありますから、やっぱそれ今のうちは考えておかなきゃいけなくて、だからもうこの時点で利権屋は全部排除と、自分のことしか考えない人たちは組織の運営から全部排除して、哲学を持って無から有を作れる人だけにする必要があります。それができなければ他のところで始めた方が絶対早いです。下手をすると平成のバブル崩壊みたいに、いつまでも利権屋が居座って、最後のその人たちが財産を持って、自分勝手に逃げちゃって残されたものがひどい目に遭うと。 そういうことになりますから、まあそれはだから今この段階でちゃんと見極めをつけるってことが何よりも大事かなと思います。でも同時にですね、やっぱりその世界中のことでありますから、やっぱりこの同じことを考える人たちは世界中にいますから、決して孤立はしていないということです。コロナ後のことを考えるのは決して孤立ではないということです。みんな考えてるんです。どうしようかと思ってるから、よく世界に友達を求めればいろんな方向性見えてくると思うんですね。今こそだから本当のですね、活躍が必要な時じゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、経済の V 字回復はないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。